こんにちは、経済クラブの小崎です。経済クラブでは元ヘッジファンドマネージャー横森克弘が世界経済の裏解説をするチャンネルとなっています。また2023年世界大恐慌シナリオを解説したセミナー動画で無料で公開します。概要欄からぜひご登録ください。はい、世界最大級の資産運用会社ヴァンガードがですね、気候変動に対応するためにですね、二酸化炭素排出ゼロに目標にするですね、そういう団体があるんですけども、そこから脱退したというニュースが出てきました。こちらはですね、そのプロレス団体が進める地球温暖化対策 ESG ですね、 ESG 投資に関連するものでですね、その脱退するというのは非常に大きなことであってですね、今後のプロレス団体の方向性が変わるのか、そこがですね気になるところであります。それについてですね、横森が解説しましたので、こちらの動画をご覧ください。
12月9日付日本経済新聞にて、米ヴァンガード脱炭素金融同盟から脱退を表明というね、記事が出ていました。ヴァンガードといえば脱炭素の旗振り役のように思っていましたが、この記事はどのように読み解けば良いのでしょうか。
はい、これは日経で元記事 FT だったんだけれど、フィナンシャルタイムですね。これがどういうことかっていうとね、アメリカ国内の問題なのよ、これ。アメリカほら、共和党と、民主党があるわけでしょ ?VS で、はい。で、民主党はもう完全に脱炭素なんだよ。脱炭素ね、CO2。で、共和党は反 CO2 が、反脱炭素なんだよ。この戦いの中で、共和党の州があるでしょ、
テキサスとかね。
うん、もう、そういったところでは、例えば州の発電所とかあるよね。こういうところへの投資をする投資家がいるよね。ファンドとか。はい、まあ、いろんなところのファンドがね。で、これを共和党の州では、こっちのね、民主党系の脱 CO2 のグループがあるんだけど、これをネットゼロアセットマネージャーズっていうのがあるね。ここの人たちは入れないよっていうことを決めちゃってるわけよ。共和党の州で。だから、共和党の州ではそれ入れないっていうことなんだから、そうすると、このファンドの人たちは困っちゃうわけよ。だから、投資ができなくなっちゃうわけ。
はい。
で、例えばほら、ウォーレン・バフェットが石油産業とか投資してるけど、彼もどちらかというと、そういうところでね、表じゃ一緒にやってるような感じなんだけれど、でも実際投資してるのは石油産業に投資してるわけじゃない。だから、もちろん州で石油産業とかあるわけでしょ。この石油産業にも投資ができなくなるわけ。で、新規の投資って結構固い投資だったりするんだよね。そういうのもできないっていうような形になってて。これね、だからアメリカの方でこういうことが起こってるわけでしょ。そうするとね、これね、簡単に言うと、こっちは ESG のところに投資するファンドと、ね、二つ分けてるという形なのね。だからこっちの方に投資するグループと、反 ESG に投資するグループと分けてるということなんだよ。ね。もちろんこれは後ろのプロレス団体は、これなんだけどね、同じということなんだけど、ここのところはね。まあ、バフェットもだからそっちには投資してるっていうところで見ても分かるように、実際の投資の世界では完全に分かれていますと。じゃあ日本の方ではっていうと、ほとんどがこっち側の人たちだ、になっちゃってるわけよ。日本の企業なんていうのは。
はい。
だから、こっち側からの、例えば、ヴァンガードとかの投資が行きにくくなるよっていう感じだよね。その代わり、こっちの今までのブラックロックとかは日本企業とかに投資するけど、ヴァンガードは投資してこないみたいな感じだよね。片方でこれ、サウジとかには投資するけど、他のところに投資しないっていう。これ完全だから、二つに分けたという形でしょうね。なんでかというと、全部が全部、ヴァンガードも含めて全て ESG に行ってしまったら、どうなるかっていうことなのよ。ね。今までプロレス団体が投資してきた業界とかあるよね。石油業界。これを手放すって形になるわけでしょ。
そうですね。
だからそれは避けようっていうことでしょ。で、みんなこのグラスゴー金融同盟っていうところからのもう脱退したっていうことは、ああ、これはね、軍団統治の一つだっていう形だと。いうふうに見たらいいんじゃないの。
なるほど。まあでもなんか、今の ESG 投資のね、世界の金融がですね、まあ ESG に従った、まあ気候変動に対応した企業とかだけ、資金を投じるっていうような枠組みを作りたがっていたっていうふうに思ってたんですが、実際このようなことが起きるとなると、まあ石油を燃やすとか ESG に関係ないような、そういう企業も、やはりその資金提供を受けるっていうようなね、ことが、起きるってことですよね。
新規資金はほとんどいかないよね。
うん。
だから、 ESG になることによって、今までの企業が手放していくわけよ。
ああ、そうです
ね。企業がいろんな分野を持ってるよね。既存の分野っていうのは手放すわけよ。そして、新しい新規の環境分野。こっちっていうのは新規投資になるわけよ。ね。世の中の新聞っていうのは、もうここばっかり着目してるわけね。
はい。
ね。だからこれ ESG 系のファンドがどんどんどんどん投資していくわけよ。で、この手放したものっていうのは、実は収益があったりするわけ。
うん。
まあ、既存の方が収益あるよね。
そう
ですね。実際言って。
どう考えたって。
うん、ね、どう考えたって、この収益ある部門っていうのは、誰かが買わなきゃいけない。誰かが買うことができるわけ。これ美味しいよね、実は。
うん。かなり割安なね、形で買
う。うん。だから石油燃やしてさ、効率的にやってるわけじゃない。世の中が完全にこっちに持っていこうとする中で、この手放す分野っていうのを誰かが拾う。うん、ね。もう自分だとこっち美味しそうだなと思う。これを拾うのがヴァンガードだっていうこと。
なるほど。はい。
そうい うことで、こっちの方の種はブラックロックだね。だこういうような感じでもう分けようという感じでしょ。ただほとんどがこれ環境分野こういうような形で既存の金融機関。ここのところはもうだから資金調達って言ってもそんな資金調達いらないわけよ。収益性高いから。
はい。
で収益性高いところをそのまま買っていくっていう。だって、利回り 20% とかそういうので出てくるわけよ。これからは環境だよって言って何これ石油の発電所例えば発電所が CO2 いっぱい出してるから、お前のところはダメだよって。こういう会社は安くなりますよっていうことになるじゃない。
まあこれはもう将来的な炭素税っていうものをね、見越した上で、うん、そのような企業の収益性が下がるっていうふうに、
そうそうそう。まあ、だから炭素税だからディスカウントだよっていう。
そうですね。だから割安で買うことができるっていうね。で、その受け皿としてヴァンガードがあるということですかね。
うん、はい。だからそんな感じだよね。はい。
わかりました。ありがとうございます。
元ヘッジファンドマネージャー、横森和輝が明かす2023年世界大恐慌シナリオ。78年周期で起きている富の収奪の真実を解説した書籍有料セミナー動画をプレゼントしています。詳細は概要欄または QR コードをスキャンしてください。